はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜の夜はカチンラジオで、3連休でもカチンラジオの時間でございますということでね、今日は1月の10日土曜日です。10日、まあ今週はね、まあ、仕事始めがありましたよね。5月じゃないや1月5日から始まって6、7、8、9、10というところでね、1週間経過したわけですけども、どうでしたか仕事始めどうでしたか仕事始め、うん、やっぱお正月休みってなんだかんだで休みますよね。休みましたね、僕もね。休んで、そう、実際なんか仕事、まあ2日前、3日4日ちょっとね、いろいろごちゃごちゃってかな、事務処理はやったんですけども、でもなんだかんだ言ってやっぱお正月って休んじゃうじゃないですか。何気にね、休んじゃうじゃん、うん、なんだかんだ 1,2,3,4 って、うん、なんかやってるようでやってないみたいな、まあ、目標考えたりとかさ、まあ、初詣行ったりとかさ、まあ、今年やることをね、いろいろ考えたりとかさ、そんなことはね、やったりするんだけど、実際仕事っていうかね、じゃないじゃない。やっぱ違うじゃん。なもんで、やっぱね、実際に仕事始めっていうのは5日からでしたかね、僕もね。5日からやるぞ、みたいな感じで、始めて。で、今はメインは、まあ、コンサルがね、メインで、あとは、リフォームの仕事とかもやってて、で、まあ、月火はちょっとね、以前から頼まれていた、マンションの一室のリフォームやったんだけど、結構ちょっとね、月火は苦戦してもう年明けからいきなりブラック企業発令みたいな感じでね、かなり5日の日はね、2万歩ぐらい歩いてましたよ。見たら2万歩で、6日の日は1万8000歩ぐらい歩いて、もうヘトヘトになって、この2日でね、ヘトヘトになって、まあ、体重的には 1.8 キロぐらい体重減ってね。お正月休み、そう、みんなどう、お正月休み太んなかった？毎年ね、僕ね、1.5 とか2キロ太っちゃって、正月にね。でそれをね、なんていうの、取り戻すっつうか、なんていうの、リバウンドじゃない、なんだ太っちゃったやつを絞るのがね、すごい苦労するのよ、正月って。結局ほら、3食食べるでしょ、正月ってね。でお餅食べるでしょ。でお餅結構なんだろうな、お餅のね、四角いお餅1枚とかってさ、食べても、多分あれ、ご飯にすると茶碗 1.5 倍ぐらいあると思うんだよね。1.5倍ぐらいあると思うんだよね。それなんか2枚とか3枚とか食べちゃうじゃん、普通にパクパクってあれやばいよねっていうのもあって、お正月絶対太るんですよ。みんな、多分皆さんもそうだと思うんだけど、でそれを戻すのが結構大変でだったりするんだけど、今年はこの2日で戻りましたよ。マジで忙しくて、お昼食べる暇もなく、夕方までガーってやって、そんでなんかね、のんきに夕ご飯、なんかなんていうの、お昼が遅くなったから、じゃあ夕方に食べてっていうよりは、なんかね、後片付けして家に帰ってきて、で晩ご飯と一緒みたいな。で、まあ、朝も大して食べないで、結局夕方までやって、で晩ご飯と一緒、一日一食ですよそんで2万歩とか歩いたりとか、1万8000歩歩いたりとかしたんで、この2日でね、結構体重戻っちゃって、まあ、良かったですよ、そういう意味じゃ。なんだろう、体にいい悪いって言ったら良くはないのかもしれないけど、ただでもね、まあ、筋トレしてるみたいなもんだから、ご飯食べずに筋トレするのよくないかそうなの。で冬はさ、特にさ、なんて言うんだろうな、夏はほら、気をつけて脱水症状にならないように気をつけて水分補給バンバンするじゃん、まあ、喉も乾くし、汗かいて喉も乾くし水分補給するんだけど、冬って あんま汗かかないから水分補給しないじゃない、意識しないと。だから、まあ、下手すると1日ペットボトル1本ね、昼間のね、まあ、朝とか夜とかは別として、昼間の間ね、ペットボトル1本飲まない時あるじゃん、500ミリ飲まない時とかって結構あったりするんで、それをね、ちょっとあえて気をつけて水分を取りながらやりましたけどね、まあ、それはそうだよね、2万歩以上歩いたりとか、1万全部歩いて、歩いてながら、まあ、歩数にしてね。そうなのよ。そんで、まあ、リフォームとかやるとさ、なんか 部材っていうか部品が足んなくなったりとかさ、やっぱホームセンターに行きたくなるんだけど、たまたまこの物件って駐車場が本当になくて、一回出しちゃうと、まあ、駐車場を止めるとね、一回出しちゃうとだいたい頭打ちで1日24時間とか12時間でいくらとかってかかるじゃない、1000円とかさ。一回出しちゃうとまたそれリセットされちゃうから、なるべく出したくないっていうのが一つと、あとはそういうコスト的な問題が一つと、あとは駐車場がなくて、出したらさ入れられちゃったら次置く場所もなっちゃうから、なので、ね、車を動かせないからホームセンターまで歩いて行ったわけですよ、片道25分。だから2キロぐらいかな、2キロぐらい歩いてホームセンター行って部材買って戻ってくるなんていうのを月曜日に往復したわけだから、2万歩以上超えて、で火曜日はね1往復だけで済んだんだけど、それでも1万8000歩になっちゃったね。まあ大変でしたよ、月火でもうげっそりして。そうで水曜日はね、これがもうメルマガに書いたんだけど、本当は水曜日は山梨に行く予定だったのよ。山梨に行って物件のねチェックと、まあ合わせてね、去年行ってこう素晴らしかったなっていう荒谷山神社もね一緒に行こうと思って、そう計画を立てていたんだけど、その民泊のね、物件が抽選が外れちゃったんで、僕はね行く必要もなくなっちゃって、でこれキャンセルになって、もうがっかりですよマジで。これはね本当にね、もうなんだろうな、もう当たったつもりでいたんで、ここでもう気合い入れてこれをもうさっさと作ってね、3月からオープンさせて、もう4月以降3月4月と売り上げバンバン上げてみたいな。まあ実際そうね、あそこがうまくいってたら多分少なく見積もって月の売り上げでね60万、50万、60万いったんじゃないかな、多繁忙期とかは月100万超えはいけたんじゃないかなって思ってたね物件なんで、相当がっかりしちゃって。そうで、まあしゃあないから、でも空いた時間をね無駄に使えないんで、法人の方のね会計の処理まだ入力終わってなかったんで、そっちをね丸1日かけてガってやって、で夜は12期のねキャッツのミーティングとかやって、でそうですよ、丸1日ジムやって、一歩も家から出なかった。なのかは、まあ朝ねなんかちょっと雪降ったもんね、ちょっとね雪っていうかなんかみぞれみたいなやつなんかちょっと降って、うん、まあそんなのもあったんで、そう、あ今年はさ、そうだよね、正月ね雪降ったもんね、4日の日じゃない、3日の日、3日か4日か4日か、そう雪降ったもんね朝ね、そう、そんでもう3日か3日だ、雪降って車出せなかったからね、ルビコ出せなくて、そう BMW でね行ったりとかしてたんだけど、そうで7日も朝ちょっとなんか降ったよね、ちょっとだけね、こっちの方だけかもしれないけど、みぞれみたいな氷みたいなのがちょっとパラパラパラパラって降って、そうなんだよね、そんで結局一歩も家から出ずに会計処理やって、で、8日ですね、8日も木曜日も会計処理引き続きやって、まあ、夕方10時の方にね納品とか行ったりとかして、1日過ごして、まあそんなのもあってね、もう会計処理はね無事に8日までで終わったんだけど、ただまだね、税理士さんといろいろやり取りしてる中で、ちょっと足りない書類とかがあったりして、それの請求したりとか、あとは交通費ね、電車賃ちょっと入れてなかったんで、これもぶっ込んでやろうと思って、そう、それの入力もね、ちょっと今日朝やってたりとかしてやってたんだけど、まあでも大体終わってきて、で金曜日ですよ、金曜日は午前中は別件のこれもまた依頼いただいたやつの下見に行ったりとかで、夕方はねこのフランチャイズのリフォームの会社のなんか新年祝賀会みたいな懇親会みたいな、要するにまあ同じ仕事してる人たちでちょっと集まって情報交換しましょうみたいなのがね、年始に集まりましょうみたいなのがあって、それのまあ新年会みたいな、ね、感じで行って、ただまあそうですね40人ぐらい参加してたかな、 でいろんな人とお話しして、みんなどうやってるのかとか、実際儲かってるのか儲かってないのか、これもメルマガ書きましたけど、まあ、うまくねこのフランチャイズに乗って稼いでる人もいれば、稼げてる人もいれば、全然うまくいってないよっていう人もいれば、まあ、いろんな両方の話を聞いてね、ああなるほどなるほどみたいな、まあ、まあ、あるあるですよ。うまくいく人もいればうまくいかない人もいる、まあ、うまくいく人はね、行ってる人はもうそれこそ月に12月の売り上げで単月よ700万っていう人がいたかな、うん、でもその方はもう本当に業者に丸投げで、やってるので、そうで利益で100万ぐらいって言ったかな、700万受注して100万利益、まあいいですよね、うん、そうすごいなと。で1月は今のところですよ、今のところ売上で350万ですよな。でそれも丸投げで利益50万って言ってたんでめっちゃいいですよね。もう丸投げっつっても現場の確認とかね、チェックとか打ち合わせとかはもちろんその方が中心になってて、で業者さんの方にそれ手配して、で進捗をチェックして報告してなんていうのはやらなきゃいけないんだけど、でもねいいですよね、利益50万取れれば。月の利益で100万取れたらいいですよね、まあ、そういうすごい人もいれば全然ダメですみたいな、ゼロとかっていう人もいたりとか、まあ、これ両方ともやり方なんだろうなって感じ、まあ、自分のはというと、まあ、そんなにはねいけてないですけどね、まあ、でも月、12月で20万ぐらいだったかな、11月が結構多くて売りで60万ぐらいだったかな、まあ、利益で言うと半分ぐらいですかね。なのでちょっとね、もっとね利益率を上げていかなきゃいけないっていうのと、案件をねもっと取んなきゃいけないなっていうのは、いろいろ皆さんの話を聞いて勉強になったりとか、あとはやっぱりね、やる人はやるし、動く人がね、行動できる人がやっぱり上げていくよなっていうのは、これは他のね、これメルマガ書いたけど、アフリエイターのところでもそうだし、なんかそれ以外のね、副業とか、いろんな投資とかでもそうだし、物販のあれでもそうだし、やっぱ動いた分だけちゃんと成功している人をね、コピーした人がやっぱりうまくいくっていうのはね、どんな業界でも一緒なのかなと思って、まあそんな話を聞いたりとかして、まあ、これも面白かったですけどね、まあ行ってよかったな、みたいな。やっぱなんかそういう集まりとかね、行動とか、誰かと話したりとか、でね、やっぱヒントもらえたりとかして結構面白かったな、ね、料理も結構美味しかったんで、四川料理、中華料理ね、四川風っていうか四川料理、カレー麻婆豆腐ですよ、四川料理だからカレー麻婆豆腐が出てくるね、ところで、でも美味しいですよね、麻婆豆腐のカレーやつ結構好きなんで、美味しかったし、チャーハンも結構ね美味しかった、チャーハンに麻婆豆腐かけて食べるの美味しいですよね。それやらない？四川風中華とか行くと、チャーハンにと麻婆豆腐みたいな。あとその他もね、まあ、餃子とかのいろいろあるんだけど、チャーハンに麻婆豆腐かけて麻婆丼みたいにして食べると美味しいですよね。僕はよくやるんだけど、皆さんはどうですかね、四川。まあね、そう、まあ中華といえばさ。これ前話したかな、バーミヤンすごいですよね、バーミヤンバーミヤン、兄貴がバーミヤン好きでね、よく行くんだけど、お昼にね行くんだけど、やつはうちの兄貴は朝5時からセブンイレブンのオーナーやってるんで、朝5時にセブンイレブンに朝入って、で10時まで、5時に起きて、で6時過ぎにセブンに入って10時までいろいろやるわけで、10時に帰ってきて10時半に家に着いて、でその頃僕が行くと、じゃあ飯食い行こうかっつって、もう彼は仕事終わってるわけよ、その時来て、でバーミヤンに行ってハイボールを頼み、でおつまみをいろいろエビチリとかね、200いくらでエビチリ食べれるんですよ、バーミヤン行くと。ハーフサイズが、そう、春巻きとかエビチリとか、あとなんだろうな、なんか天津のね、なんかちょっと頼んだりとかして、それをおつまみにハイボールを飲んで、で家帰って、で午後は なんか昼寝したりとかあとはなんかね、本読んだりとかして、そうで、まあ晩になったら奥さんがこの西武から帰ってきて、うん、アルバイトさんに任せて帰ってきて、そう、そんで夕飯食べて夜9時に寝るみたいな、そんな生活をちょ何かやってるんで、でバーミヤンによく連れてかれるわけですよ。そう、じゃあエビチリ200何十円みたいな、超びっくりだよね、安っとか思って。でも味はまあそれなりにまあ美味しいじゃないですか、それなりにね。だからすごいなと思って、でチャーハンもね、なんかカニチャーハンとか普通にね、がっつりとランチとして食べるメニューもあるし、なんかすごいよなって、以前ねサイゼリアの話もしたけどすごいですよね、そういう、このね今回行った四川料理はもう本格中華なんで、確かにめちゃめちゃ美味しくて、それはバーミヤンと比べたら雲泥の差はあるんだけど、でもね、いやでもいいなみたいな、そういうなんかいろんなものを食べれるね、美味しく食べれるのって結構幸せだななんて思って、うん、まあ、改めて中華美味しいなと思ったのがね、この昨日の晩ですよ。そして本日1月10日土曜日、なんと娘が彼氏を連れてきましてでついにね、彼から大事なお話があるんですということで、大事なお話を受けましたよ。結婚させてくださいと。来た、来ましたね、ついに。まあまあめでたいですよね。まあもうずっと聞いてたんでね、話は聞いてたんで、まあ良かったですけどね、おめでたい話ですよ本当に。まあ、そういう意味じゃ、まあ義理のね、息子ができるみたいなね感じなんで、まあ自分としては嬉しい限りですよね。もともとね男の子が欲しかったんで、まあ義理とはいえ息子ができる、家族が増えるっていうのはね、まあ、嬉しい話なんで、まあいつ籍入れるか、いつ式やるかとかっていうのはねまだちょっとあれなんですけども、ただまあ大々的に結婚式披露宴バーンってやるわけではなくて、うちうちでやるって言ってたんで、なんか早めに2月とか3月とかになんかささっとやるっていうのは前々から聞いてたから、まあね予定してたこととはいえ、まあちゃんとはっきりねそういう挨拶に来てくれたっていうのは嬉しい限りですね。まあそんな本日ですよ、土曜日おめでとう、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、そんな感じのね土曜日なんで、ついにうちの娘もね、まあ今年29になるんで、今28、今年29になるんで、まあよかったよねみたいな、まあちょうどいいんじゃないみたいな、うん、そんな感じで、うん、めでたい、めでたくなるかなみたいな、めでたくなるなみたいな2026年、うん、まあそういう意味じゃね、まあ僕もね我々も、まあ両親としてね、まあ、若い2人に迷惑をかけないような、そういう、まあ、生活というかね、健康で、そういうのをしなきゃいかんなっていうのはねちょっと思いましたけどね、せっかくのこの門出にね、なんか門出を汚さないようにしなきゃいかんな、身を引き締めて頑張らんとなみたいな、健康で頑張らんとなみたいなね、そんな気はねしましたね。まあそういう意味では2026年の立ち上がりとしては、まあ最初忙しかったけど、まあでも仕事があるは忙しいじゃんってことじゃないですかっていうところでは、ちょっとトラブルもありましたけどね、仕事上トラブルもあったけど、まあ順調な滑り出しかなっていうね、1週間だったかなと思いますけどね。まあ今日が全てじゃないですか1月10日まあ前々からね1月10日に彼氏連れて帰るからとかってずっと言ってたから、1月なら来年の話しかやとかって随分先だななんて思ってたけど、もう1月10日じゃないですかね。1月ももう3分の1が過ぎて、あと3分の2じゃない、そしてこう3連休でしょ、11、11、もうここめっちゃ大寒波来るらしいですよね、今日明日、今日土曜日、明日日曜、明後日月曜、この3連休の中でもうだから最大級の寒波が日本をトライみたいなね、冬将軍とかって言ってたじゃん、 ちゃ怖いなと思って、
うん、さっきでも外出たけどそんな寒くもなかったよね。そうなんですよ、1月、まあいい滑り出しで、来週はまたちょっとね、水曜日あたりから、三重県じゃないや、愛知県の方にね、行ってこようと思ってますけどね、やりかけの仕事が残ってるので、これをなんか仕上げてね、終わらせてこなきゃいけないので、1月中に絶対に終わらせなきゃいけないんで、それのね、ちょっと段取りも含めて、14、15、16あたりで行って、まあ、でもしかしたらもう一回行かなきゃならないかもしれないけども、完成させるまで、やってこようかなと思ってますけどね。結構1月みっちり、まあ、それ以外の仕事もね、ありがたいことに、見積もり依頼とか来てるので、それも全部、片付けて、1月すべてね、やっていきたいなと思ってますけどね。そう、まあいろいろありますよね。でもね、1月2026年、ね、正月ボケからさっさと目を覚めろってね、2026年を楽しんでいこうなんてね書いてありますけど、でもまあね、そういう意味じゃいい1年なんじゃないかなと思ってますけどね。皆さんはどうですか、今週仕事立ち上がりうまくいってますか、順調ですか。もうめっちゃ寒くなったりしてますけど、風邪ひいたりしてませんか、大丈夫ですか。やっぱり体調なんだ、健康一番だからね、健康第一で、寒いけど健康第一で、で冬は特にね、血流が悪くなるんで、あったかいお風呂に入って血流上げて、ね、少し運動したりとかして血流をね良くして、代謝良くして、で水分をねやっぱちゃんととって、冷たい水じゃなくてもう左右でお湯でいいですから、お湯をねちゃんと飲んで、うん、あるいはそのなんかねちょっと入れたいもいいし、ちょっと味付けてもいいし、お湯ね水分をちゃんととって、で代謝を良くしてね、体の老廃物は外に出さないといけないんで、水分はどんどん取んなきゃなんですよ、溜まっちゃう。そんな感じでね、健康で風邪をひかずに冬を乗り切りたいなと思ってます。1月2月乗り切ればね、もうだんだん暖かくなっていくんで、ぜひぜひちょっとねこう気合い入れて体調整えて2週目に入りたいと、この3連休でね体調整えたらいいんじゃないかななんて思っています。ということで、カチンラジオ、まあ今日はね、年の初めのカチンラジオということで、まあまあまあこんな感じですかねみたいな。駅で見ました、駅で、あれ俺カチンラジオ先週やったっけ、まあちょっとわかんないけど、まあいっか、駅でねすごかったですよね。うーん、青学すごかったな、さすがに1日目の最終5区走った選手すごかったですよね、追い上げがね、まさか15位16位走ってる青学がね1位になっちゃって思ってなかったし、で往路もねそのままぶっちぎりでずっと1位のまま終わっちゃってね、で優勝じゃないですか。でそれもそうなんだけど、実は順天堂大学が3位に入ってるっていうのは、まあ、娘順天堂大学なんで、おめでてえなーみたいな、すごいなーって、順天すごいなーっていうのはありましたね、うん、まあ、そんな感じのまあ一般的なね話題もあった、お正月でしたけどね。まあ立ち上がり、正月の勝ちラジオ、こんな感じです。じゃあそろそろね、3連休、明日日曜日中日なんですけども、有意義に過ごすために今日も早く寝ましょう。ではでは終わります、また来週、グッドナイトバイバイ。私の足元を照らすブースティー、声が浜交差点流れるビートベースが聞いたブラックのことをドリンク、個性で光るリザギアの明かり、一人で飲むアメリカン絵になる絵、カウンターで彼女がウイスキー一口、馴染んでるようなこの不思議な空気、横須賀ナイトクルーズ、この街の風が私のそういうラスナイビバーガー、片手に笑うスカジャン、聞いた夢と踊る横須賀ナイトクルーズ、誰の国でもないこの子
差点愛すべき横須賀私のルーツ夜がダークブルース響けこの街に平成中を抜けて日の立ち海沿いの風がスニーカーを撫でるチャリコグコラヘイラジカセバックオンジャクソンバイブが鳴る裏路地のセッションこの通りじゃ誰もが主役すべに明る茶が街を包むスカジャンの視線語るヒストリー私と彼の胸にも刻むストーリーようこそかないクルーズミシシッピから来たレディット語ることより感じることこの街で生まれた言葉のない愛ようこそかないクルーズ通りのネオンが過去を照らす今未来を描く飛ぶバーのリズムで駅前に響くどこかの洋服英語混じりの笑い声が夜を揺らすどこから来たって関係ないここは私たちの横須賀シルラー横須賀ナイトクルーズ風とビートが絡